ではですね、まず私、春日井の方から、愛の今までとこれからということで、愛がこれからどうなるのか、あと、マイクロソフトエッジという新しいブラウザを、弊社の方からリリースさせていただいておりますが、まあ、それと愛との関係ですね、そこをかいつまんで、ご説明差し上げたいと思います。はい、改めまして、Windows で現在、マーケティング担当しております春日井と、申します。まずですね、IE のお話を差し上げる前に、サポートポリシーそのもののことをちょっと今一度説明をさせてください。今日現在のサポートポリシーなんですが、IE のサポートは、その IE が動作する OS のサポートライフサイクルに準拠をしています。で、これがですね、来年の1月16日から、変わりますよという発表が昨年の8月に、発表されました。変わるのは各 OS の最新版の IE のみという形に来年の1月から変わります。まあ、ちょっとこれだけだとよくわからないと思いますので、別の図でご覧いただきますが、例えば IE8 というブラウザがあります。IE8 というブラウザは Windows Vista と Windows 7の2つで動作をいたします。Vista で動作をする IE に関しては、 IE8 に関しては Vista のサポートが切れる2017年の4月に切れます。ただセブンで動作をする IE8。これはセブンのサポートが終了する2020年の1月に切れる。これが今日現在のサポート、 IE のサポートの考え方なんですが、これが来年の1月からあのように変わります。最新版の IE のみという形になりますので、例えば Windows Vista であれば IE9 のみ、セブンであれば IE11 のみ、Windows 8.1であれば IE11 のみという形になりますので、言い方を変えますと、Windows 7においては、今日現在、IE の8、9、10、11の4つのバージョンを、弊社としてサポートしておりますが、8、9、Windows 7に関しては、8、9、10のサポートはなくなるというのが、言い方を変えると、来年の1月以降になります。で、このサポートポリシーの変更に至った背景なんですが、大きく3つございます。一つはセキュリティ対策ですね。ご存知の通り、インターネットの世界というのは日々セキュリティの脅威というのにさらされておりますので、いわゆるブラウザーとしてそれにいかに早く迅速に対応できるかというのは非常に大きな課題になっております。で、その際に最新の IE であればあるほど、当然その IE そのものはセキュアにどんどん作られているということが一点ございますし、もう一つはその最新版に絞らせていただくことによって、いち早く迅速にそのいわゆる脆弱性に対する対応ということが、取らせていただくことができる。ユーザーの方はよりセキュアな環境で、インターネットをお楽しみいただくことができる。これがまず第1点目の理由になります。2点目がですね、おそらく今日お越しいただいている方々は、ウェブのシステムを作られている方、あるいは運用されている方、そういう方々だと思いますが、開発や検証ですね、先ほどの Windows 7で言いますと、8、9、10、11の4つで動作をいたしますので、言い方を変えると、仮に社内のシステムが7で動作をしているという場合は、8、9、10、11の4つで動作検証、あるいは新しく Web システムを開発するという場合は、それを前提にした作りというのをしなければいけなかったと思いますが、これが最新版になることによって、例えば7であれば IE11 での動作だけをすればよいと。ということで、開発にかかるコスト、お金とか時間とか、そういったものを軽減できるというところが、2点目の理由として挙げられます。で、3番目が、これは主に開発される方、エンジニアの方から非常に要望の多かったことなんですが、これもやはりウェブのその技術というのは、もう日進月歩で新しいものが生み出されては、それがその標準化団体に提案されて、標準化されて、で、それが採用されるというサイクルでどんどん回っています。で、その際に、そのなるべくその最新の技術にいち早く対応をしてほしいというお言葉が大変多くございまして、そのいち早く最新の IE で最新の技術にご対応させていただきたいというのが3点目の理由になりまして、この3つの理由がございまして、今回のサポートポリシーの変更を来年からさせていただくということに至りました。最新の技術ということで、ちょっと2つご紹介をいたします。一つが Web フォントという技術、もう一つが SVG。SVG はスケーラブルベクターグラフィックの頭文字を取って SVG と言います。 詳しい方は最新でも何でもないじゃんというツッコミが実はあると思います。SVG はもう仕様が固まってから10年ぐらい経ちますし、ウェブフォントももう4、5年経っておりますので、実はそんなに最新というわけではないんですが、意外に知られていないので、ちょっとそれをですね、ここではご紹介をしたいと思います。例えば森澤さんという本当の会社さんがございます。日本ではもう最も有名なフォントベンダーさんで、シンゴとかですね、リューミンとか、そういったフォントを提供されている会社さんですが、最近変わったんですね。こちらにですね、実はこの会社さんがタイプスクエアという、彼らはクラウドフォントという言い方をしておりますが、クラウドを通じて、フォントの情報を、サービスとして提供するということを彼らは、やられています。で、実はもうこの今回の森澤さんのウェブサイトのリニューアルで全面的に、フォントが、クラウドフォント、タイプスクエアを、使う形に、切り替わってるんですが、例えばですね、この辺の文字ちょっとイメージいただくと分かりやすいですかね。ちょっと別の例でご覧いただきましょう。この実際サービスを使っているデロンギさんのサイトがあります。オイルヒーターのデロンギさんですね。この空気を汚さず乾燥しにくい暖房、デロンギオイルヒーターという文字が、ちょっと通常の文字と違うのが、お分かりいただけるかと思います。一般的にウェブサイトで文字を使うというときはシステムフォントを使います。Windows であればメイリオとか、最近であればメイリオですね。Mac であれば開きのというのを使いますので、その OS によって当然見え方も異なります。見え方も異なりますが、ウェブフォントを使うとクラウド上からウェブ、フォントの情報がユーザーさんに届きますので、デバイスが何であれ、スマートフォンであろうが、タブレットであろうが、パソコンであろうが、Windows であろうが、Android であろうが、iOS であろうが、全く同じフォントの情報でユーザーさんに届けることができます。で、これはデロンギさんのオイルヒーター、おそらくデロンギさんとしてはその赤ちゃんに優しいというイメージをお客さんに伝えたかったんだと思うんですが、そのためにこうゴシック体のようなちょっと硬いものではなくて、こういった柔らかいフォントを使って、オイルヒーターという彼ら、デロンギさんの商品のイメージを伝えることに成功している一つの例じゃないかなと思いますけれども、紙媒体だったら当たり前ですよね。印刷するとき全く同じフォントで印刷されますけれども、今までウェブってそのそれぞれの OS に依存している部分があったんですが、これがそのウェブフォントというのをお使いいただくことによって、解消されるといいますか、本来届けたいイメージを文字でお伝えすることができるということが、ウェブフォントの一つのメリットになるかと。もう一つが SVG ですね。SVG は、先ほどスケーラブルベクターグラフィックと申し上げました。ご覧いただいているのはニューヨークタイムズのウェブサイトです。アメリカはですね、新聞業界の革新というのが日本よりも相当早く、スタートしましたので、出版業界の電子化というのにはかなり積極的に行ってますので、結構注目いただきたいところだと思います。で、ニューヨークタイムズのウェブサイトなんですが、ちょっと拡大をしてみました。ニューヨークタイムズのロゴがありますけれども、くっきりと綺麗な状態でご覧いただいているのが分かるかと思います。で、それに対して、この、今日のペーパーとかビデオのアイコンはちょっとボケてますよね。これ JPEG 使ってますので、当然拡大すると荒れます。ニューヨークタイムズのサイトのロゴが荒れていない理由は、このロゴ自体が、ロゴ自体が保存をしようとすると、スケーラブルベクターグラフィック .svg という形になっております。おそらく svg ってフォーマットご存知でないと、ロゴのファイルって JPEG か PNG、GIF を使うというのが一般的だと思います。ただ JPEG も GIF も PNG もいわゆるビットマップフォントと呼ばれるもので、その点の集合体ですね、 120×80 のロゴみたいな感じで、ロゴのファイルの解像度を決めて配信されると思いますが、 svg はスケーラブですから、解像度に依存性がありません。というメリットがありますので、例えば拡大してきれいでどうしたというふうに思われるかもしれませんが、今ウェブを使うデバイスのスクリーンのサイズというのをちょっと考えてみてください。お客様はユーザー4インチぐらいのスマートフォンから、場合によっては40インチ、60インチのテレビぐらいのサイズまで使って、今ウェブをご覧いただいている時代です。先ほどの例で 120×80 の GIF のロゴのファイルを置いてあったとして、 確かに4インチのデバイスでは綺麗に見えると思いますが、それを60インチに出した場合どうなるかというのをイメージしていただくと、こういうふうになってしまいますので、そういった一つはいろんなデバイスの大きさがあるところに、スケーラブルに対応できるという点が一つのメリットとして挙げられます。もう一つのメリットはビッグデータと呼ばれる最近の一種のバズワードですね。パワー BI という弊社のサービスが、サービスに行けない。弊社のサービスに行ってみましょう。パワー BI で。パワー BI と打っていただくと、こういうサイトに行きます。びっくりしました。オフィス365ご契約いただいているお客様に、マイクロソフトがご提供しているですね、Excel 用のビッグデータの解析サービスになります。365ご契約いただいている方いらっしゃったら、ぜひPower BI にアクセスをしてみてください。で、ここにですね、いろいろとサンプルコンテンツがあるんですが、今ご覧いただいているこのサイトは、ここに SR520 ブリッジトラフィックって書いてあるんですが、これシアトルにある520号線という国道があります。そこに橋がかかっていまして、そこにセンサーがついてるんですが、そこでリアルタイムでその橋を通る車のデータを収集しています。話をしている間にこの辺の数字とかピコピコっと変わるんですが、ビッグデータって、名前の通りデータの集合体ですよね。データがただ単にもうバーッとあるだけでは、何の人間にとってはあまり役に立ちません。その後にいかにその可視化を効率的に行って、早く可視化を行って、効果的な可視化、ビジュアライズをするかというのが、実際にそのビッグデータと呼ばれるものを活用できるかどうかというところにかかってくると思うんですが、で、このサイトをご覧いただくとですね、例えばここにカーズ・バイ・カラーというのがあります。もう名前の通り、ここの橋を通っている車の色ですね。黒、青、一番多いのがグレーですか。で、2番目がシルバーみたいな感じになってますが、例えばこの、グラフのファイルというのは、保存をちょっとしようとすると、スケーラブルベクターグラフィック SVG、もしくは PNG で、ダウンロードができるようになっています。SVG ファイル自体は、もう完全にプログラマブルな言語、フォーマットといいますか、中身は完全にスクリプトです。スクリプトで書かれてますので、データもデータですよね。データをもらって、それをそのままリアルタイムでビジュアライズするという場合にも非常に向いたフォーマットになります。これが仮に PNG とか JPEG であると、裏にせっせと人でもいて、Excel でデータを入れて、PNG 作って、ウェブに貼って、なんてやってると、とてもじゃないですけど、リアルタイムに追いつきませんが、そういうような場合にも、この SVG というファイルフォーマットというのは、向いてるんじゃないかなと思います。実はこういうふうに意外に知られていない技術というのが、たくさん、ございまして、新しいものもどんどん生まれてきています。そういうものを使いますと、お客様に対しての効率的な、あるいは効果的なウェブサイトも作ることができますし、さらには社内システムですね、今の Power BI みたいなものは、例えば売上のデータを社員営業の方が見るとか。いうような場合にはぴったりだと思いますけども、そういうような社内システムにも組み込んでいただくことができるようになっています。で、実はこれらの、3つの、AI のサポートポリシーを変更させていただいた理由は、これがそのままマイクロソフトという会社が今回、マイクロソフトエッジという全く新しいブラウザをリリースさせていただいた背景と、全く同じ理由になります。で、今回約2ヶ月前ですね、7月の29日に Windows 10という新しい OS を提供、開始をさせていただきました。10という OS には、ブラウザーが2つ搭載されています。1つがインターネットエクスプローラー、もう1つがマイクロソフトエッジになります。ここではですね、この2つを使い分けといいますか、切り分けに関してご説明を差し上げたいんですが、まずですね、IE11 と書いてありますが、IE はこの11というバージョンが最後のバージョンになります。 12、13というバージョンは今後リリースされる予定がございませんので、 IE は11で最後になるというふうにご理解をください。もちろんサポートは続きますので、サポートが終了するまではいわゆるセキュリティの更新プログラムというのは提供されますので、いわゆる安心にお使いいただくことは、サポートが切れるまでは IE に関しても変更はございませんが、例えば新機能が搭載される、あるいは新しい API をサポートする、そういったような新機能というのは IE は11以降ございませんので、その点をまずお伝えしたいと思います。で、それぞれのブラウザーの中身なんですが、俗にレンダリングエンジンと呼ばれるものがあります。ウェブは HTML と CSS を解釈して、それをこうブラウザーが表示をしているわけですが、そのエンジン部分がこの2つは全く異なります。 IE は、トライデントという IE の4ですね、4から搭載をされたレンダリングエンジンを使用していますが、エッジに関してはエッジという新しいレンダリングエンジンを今回開発をして、この搭載をしております。括弧に書いてある MSHTML とか EdgeHTML というのは DLL ファイルの実行名をそのまま記載させていただきました。で、それぞれの特徴なんですが、これがまあ今日のこのセミナーそのものの、まあ、趣旨でもありますけれども、 IE11 は、まあ、IE というブラウザーはとにかく互換性というのをとても大切にしています。ここでいう互換性というのは過去の IE との互換性ですね。そのためにドキュメントモードという機能を搭載しているんですが、IE5 以前の IE のレンダリングルールを、まあ、反映するものから IE7、8、9、10、11のそれぞれの、レンダリングをルールを、指定するもの、そして IE11 の中で、IE8 であるかのように、まあ、エミュレートをするエンタープライズモードという、その過去の IE との互換性というのを特に IE は重要視しておりますので、それを搭載する機能というのがございまして、これは引き続き IE11 でも当然反映されます。エッジの方は、我々はエバーグリーンという言い方を、しておりますけれども、常に最新のウェブの仕様にのっとったレンダリングを行い続けるというのが、エッジというレンダリングエンジンの基本的な思想になります。で、これに関しては先ほど広報互換性コンパチビリティのお話をしましたが、エッジに関しては相互運用性ということを非常に大切に考えています。英語ではインターオペラビリティと言います。まあ、日本語にして相互運用性というのも実はいまいちピンとこない日本語なんですが、ここでいう相互というのは Chrome や Firefox や Safari という他のブラウザー、これはもうもはやパソコンだけではなくてスマートフォンやタブレットに含まれているブラウザーも同じですね。 Kindle に入っているシルクなんかも同じです。今やそのウェブをご覧いただく方、特にコンシューマーの方、一般ユーザーの方というのは、いろんなデバイス、いろんなブラウザーでウェブをご覧いただけます。ウェブの作り手がそれぞれのデバイスやブラウザーによっていちいち作り方を変えているというのはもう全然現実的にはどんどんなくなっています。ゆえに Chrome や Safari、Firefox といった他のブラウザーと相互に運用ができるようなブラウザーにしよう、これが Edge というブラウザーの基本的な発想になります。で、言い方変えますと、おそらくエッジ、相互運用性が特に今現在求められるのはインターネットの世界、まあ、一般ユーザー様がご利用いただくウェブの世界ですね。で、それに対してイントラネットの方は、まあ、ありがたいことに結構 IE で動作しているシステムって結構あると思います。いきなり標準だ、相互運用性だと言っても、うちの会社では Chrome 関係ないよというお客様もいらっしゃると思います。そういう方々は、まあ、当面はとりあえずこの特にウェブ社内システムとして IE11、で、過去の IE との互換性というのを実現しておりますので、こちらの IE をご利用いただきたいというふうな、切り分けになります。ただし世の動きとしては基本的に全て相互運用性な方向に行ってます。最近 BYOD Bring Your Own Device というキーワードが日本でもちらほらと聞こえてきてますけども、個人的に持っているデバイスを会社のシステムにつなげるというやつです。とてもじゃないけどそんなのやめてくれっていうのが上司室の方からこう声として聞こえてきそうですけども、まあこの辺の話をするとやっぱり欧米の例出しちゃうんですが、やっぱアメリカなんかはかなりそういうのは進んでますし、日本でもかなり小規模な10人50人ぐらいの会社さんですともかなり一般的です。個人的に持ってる iPhone を社内のシステムでつなげて、例えば勤怠管理も行うとか、場合によってはもうそこから決済ができるなんてシステムもごく普通になってきてますが、そういう時代は残念ながら遅かれ早かれ来ると、来ると思います。そういう場合に、ユーザー まあ、この場合だと社員の方ですね。社員の方が使う、デバイスは、Android もあれば iPhone もある世界の時に、では社内システムとしてどうすればいいのか。ということをおそらく今後考えなければいけない時期が、来ると思いますので、もちろん当面はというのは少なくとも Windows 8での IE11 が2023年までサポートしますので、まあ、10年ぐらいはこちらの方で大丈夫かもしれませんが、15年、20年と考えた場合は、いわゆる相互運用性というところもぜひ、イントラネットの中でも意識をしていただければなと思っています。で、その IE における広報互換性なんですが、これ先ほどのスライドちょっと大きくしたものですね。こちらに関してはこの後のモノへのセッションで非常に詳しく説明させていただきますので、ここではさらっと流します。重要なのは2つあります。1つがドキュメントモードと呼ばれている機能で、レンダリングルールを切り替える仕組み、これがドキュメントモードと呼ばれる機能になります。その切り替える方法は3つありまして、ユーザーさんはこのツールメニューの互換表示設定か、もしくは開発者ツールから、このドキュメントモードを切り替えることができます。まあ、ただ、ほとんどの場合は、ユーザーさんがこのドキュメントモードを切り替えるなんていうのは、我々のような人間じゃないとやらないと思いますので、提供者側から指定することになると思いますが、それはこのメタタグの XUA コンパチブルというところで、指定していただくことになります。例えば、マイクロソフトのウェブサイトがあります。まあ、ここちょっと詳しく後でご紹介しますので、簡単にいきます。ヘッダータグのところをちょっと開けてご覧をいただきますと、ここですね。ここのところに、メタタグのところで XUA コンパチブルコンテントイコール IE エッジというふうになっておりますが、マイクロソフトという会社がマイクロソフトのウェブサイトを、エッジの、まあ、IE11 モードでレンダリングをしてください。という指定をしたいので、マイクロソフトとしてここをこういうふうに指定しているわけですが、ウェブの提供者側としては、まあ、この XU コンパチブルというのを使って、ここの部分はドキュメントモードに関しては指定をしていただくという形になります。2つあると申し上げましたが、もう1つの互換性の機能がエンタープライズモードと呼ばれる機能です。I の、サポートポリシーの変更を冒頭に申し上げましたが、言い方を変えると I8 のサポートというのが来年の1月でなくなります。おそらく特に社内システム I8 をターゲットに今稼働されているものって結構多いんじゃないかと思いますが、そういう意味も含めて I11 でありながら I8 であるかのように振る舞う、エミュレートをするというのがこのエンタープライズモードという機能になります。何が振る舞われるのかという一般的な代表的なところをこちらの6点挙げさせていただいておりますが、先ほどのドキュメントモードは I8 の互換モードになりますし、ActiveX コントロールの挙動、こういったものも I11 ではなくて I8 相当の挙動をするというような形になります。で、このエンタープライズモードは当然社内のこのシステムに関してはエンタープライズモードで動かしたいという指定をされることになると思いますが、グループポリシーで設定していただくことはできますし、あるいはレジストリーで管理をいただくこともできるようになっています。まあ、この2つのいずれかをお使いいただくことになると思います。で、指定する URL の管理は XML ファイルを使って管理いただくことになりますが、XML は素で書いていただいても結構なんですが、弊社からエンタープライズモードサイトリストマネージャーというツールを無償で提供しています。ダウンロードサイトをお越しいただいて、エンタープライズモードサイトリストマネージャーと打っていただくと、無償でダウンロードができるようになるんですが、まあ、これを使っていただくと、どのサイトをエンタープライズモードに、どのドメインをエンタープライズモードにするかというような指定をしていただいて、エクスポートとすると、そのための XML ファイルを書いて、ファイ、吐いてくれるというものが提供されています。一応ダウンロードに関してはこちらに記載されていますので、まあ、ちょっと自家打ち面倒くさいかもしれませんが、こちらも参考にしてみてください。で、このサイトリストマネージャーに関しては、例えば Edge が Windows 10ではデフォルトのブラウザーになりますので、いや、Edge じゃなくて IE で開かせたいというケースがあると思います。そういう場合もやはりグループポリシーで設定していただくことができるんですが、そのための設定ファイルも先ほどのサイトリストマネージャーで、指定していただくことができるようになっています。これはモノエから、詳しくご説明しますので、後ほどじっくりご覧ください。 最後にですね、Edge というブラウザに関してご説明をして私の方のセッションを終わりたいと思います。Edge に関しては、まず、まあ、繰り返しになりますけれども、全く新しいブラウザーです。ゼロから開発をいたしました。もちろん IE は踏襲しているところは踏襲しているところもありますが、全く新しいブラウザーとして開発を行っています。Windows 10のデバイス、PC もありますし、タブレット、いずれはですね、Windows 10モバイルというモバイル向けの Windows 10の OS も出てきますが、それらの OS で動作をいたします。一点ですね、発表当初に、Chrome や Firefox のエクステンションが Edge では使えますという発表があったんですが、残念ながらこの機能に関しては、今日現在の Edge にはまだ実装されておりません。まあ、言い方変えると JavaScript、Chrome や Firefox のエクステンションはまだ Edge ではお使いいただくことはできないんですが、今後の Edge 自体のアップデートの中で、このエクステンションをサポートするということが現在計画されていますので、いずれ使えるようになるはずです。で、このエクステンションに関しては JavaScript を HTML でも開発することができますので、オリジナルで Edge のためのエクステンションを開発いただくということも可能になっています。では、先にちょっとこちらのご説明しましょう。Edge が全く新しいブラウザーであるという話をしましたが、ゆえに IE では対応していたけれども、Edge では対応しない、サポートをしない機能がいくつかございます。それが今ご覧いただいている一覧になりますが、特におそらく気になるのはこの ActiveX 部分だと思います。ActiveX 自体は Windows の機能を IE、Windows をウェブの中で扱うために開発をされた機構になりますので、Windows と IE じゃないと使えないんですね。当然ですが、他のSafari や Firefox、Apple のシステムでは動作をいたしません。ゆえに先ほどインターオペラビリティ、相互運用性というお話をしましたが、相互運用性というのがとにかく Edge の柱になりますので、IE しか使えない、あるいは Windows でしか使えない機能というのは基本的には削除をするという方向になっておりまして、それがこちらになります。で、ActiveX に関しては、サポートしないということは、ブラウザーのプラグインというのも動作をいたしません。Edge ではブラウザープラグイン、これは弊社のシルバーライトも含みます。弊社のシルバーライトも含めて、Edge ではブラウザーのプラグインというのをサポートいたしませんので、例えば Java のプラグインとか、シルバーライト、まあ、あるいはメディアプレイヤー系であるとか、まあ、いろんなプラグインがありますが、そういったものを、お使いいただいている場合は、Edge では残念ながらサポートされないという点を覚えていただければなと思います。ではですね、ちょっとデモをご覧いただきたいと思います。まずプラグインなんですが、ちょっと 2点ほどですね、例外があります。Adobe さんのフラッシュプレイヤーというプラグインがあります。サードパーティーのプラグインはサポートしませんが、フラッシュプレイヤーというプレイヤーは Edge に内蔵されます。つまり追加機能ではなくて Edge そのものの機能としてフラッシュプレイヤーというのは搭載されますので、これでオンオフができるようになっていますが、フラッシュに関しては Adobe からプラグインを入手して Edge にインストールするのではなくて、最初から Edge の中でフラッシュプレイヤーをサポートしているということが一点例外としてございます。もう一つは PDF の扱いなんですが、実は PDF ファイルは Edge の中で標準でサポートされています。PDF のまあレンダリングという言い方をしますが、例えば PNG とか GIF とか JPEG って何かなくても普通にブラウザーで表示ができますよね。それと全く同じように PDF ファイルそのものを表示するということは Edge そのものが機能としてもう持っておりますので、 PDF ファイルの表示に関しては Edge 自体がもう組み込んでいると思ってください。なのでですね、PDF ファイルの、プロパティのところをいじっていただくと、まあ、今私はアクロバットに、関連付けていますが、これを Edge に関連付けて、この PDF ファイルは Edge で開く、まあ、一種のビューワーとして Edge をご利用、PDF のビューワーとして Edge をご利用いただくというようなことも、実はできるようになっています。まあ、ただもちろん、Adobe さんのアクロバットならではの機能、注釈を入れるとか、何かスクリプトを組むとか、そういったものはアクロバットがないと、できませんので、その辺はご注意いただきたいんですが、 PDF というファイル自体を単にブラウザの中で見る、開くということだけであれば、Edge は、Edge 自体が採用しているとお考えください。機能面はですね、実はそれほど重要なことではありません。今ご覧いただいているような、例えばこうちょっと書いてですね、ここは修正とか、コメントを入れたりですとか、あるいはこうコメントを書いて、ツール、英語に変更みたいな感じのコメントを入れるとか、いうような機能もございます。スクリーンショットも簡単に撮れるようになりましたので、これでここの領域をスクリーンショットを撮りたいと指定すると、この状態でクリップボードにデータが送られますので、Excel を開いて、Excel でも何でも結構ですが、ペーストしてあげると、今私が範囲指定したものがペコッとやってきます。まあ、こういったあの細かい、いわゆる機能ですとか、あるいは、こういったあの比較的長い記事ですね、長い記事をご覧いただくようなときに、まあ、広告業界の方がいらっしゃったら申し訳ないんですが、この辺のこう広告とかちょっと鬱陶しいから、ここの文字を読むことに集中したいというようなケースってあるんじゃないかなと思います。右上にですね、この、なんていうんでしょう、本が開いているようなアイコンがありまして、これを読み取りビューというふうに呼んでいます。読むことに特化をしたビュー、表示ということで、いわゆるレスポンシブに対応することができるようになっていますし、クリッピングといいますか、キャッシュを残すこともできますので、例えば会社で今、時間がなくて読めない、会社だと読みづらい記事みたいなものをブックマークをしておいていただいて、帰りに開いて、これを帰りの電車の中で8インチのタブレットで釣り替えに手をつかまりながら顔を読むみたいな感じの使い方ができるというのが、こちらの読み取りビューという機能になります。エッジそのものの機能はですね、こちらのエッジデベロッパーセンターにお越しいただきますと、エッジのいろんな機能がご覧いただけます。まだちょっと変なところがあるんですが、ようやく日本語化を先週いたしまして、日本語でも大体ご覧いただけるようになりました。プラットフォームというところに行っていただきますと、そのエッジあるいは IE で要素 API であるとか、要素が現在どういうステータス、開発状況なのかということがご確認いただけるようになっていますし、あるいはツールというところに行っていただきますと、検証用の仮想マシン、仮想環境をダウンロード。例えば Mac であっても Windows、XP はちょっとやめていただきたいんですが、例えば Mac であっても Windows 10の Edge での開発環境、検証環境ですね。検証環境をダウンロードして展開して検証するというようなことができる仮想マシーンですとか、あるいはサイトスキャンという、それぞれのウェブサイトにどういう問題があるのかというのを自動的に Microsoft のこのサービスで解析をして、例えば、フレームワークに関して言うと、あなたのサイトは jQuery の 1.5.2 という互換性の低いやつを使っているので 1.6.4 にしなさいとするといいですよというような解析ツールをご提供しています。ちなみにこの解析ツールはこちらに GitHub で入手可能なオープンソースバージョンと書いてありますが、 GitHub 上に展開をすることもできますので、GitHub で、オープンソースがとして公開されていますので、社内のシステムに組み込んでいただいて、社内のサーバーで、まあ、自動的にこう巡回させてチェックさせるみたいな、システムを組んでいただくというようなことにもお使いいただけるようになっています。あとはこの右上ですね、右上にデモというところがあります。デモというところに行っていただきますと、実際に例えば WebRTC というリアルタイムコミュニケーションというチャットができるような API がありますが、それでどんなことができるのか。Twilio というのは電話 API です。電話がかけられる技術なんですが、それってどんなサンプルがあるのか。Dolby Audio でサラウンドサウンドを PC で体験するといったような、まあ、様々なデモコンテンツが用意されていますので、まあ、こちらもよろしければどんなことができるだろうという際にご利用いただけるとありがたいです。ほとんどの、特に開発者向けの情報に関しては、この Edge Developer Center、Edge Dev というところに集約されておりますので、まあ、ぜひ、ゆっくりご覧いただければなと思います。最後になりますが、Edge に関しては、Edge にご対応いただくということは、イコール、Edge のために何か特別な作業をするということではありません。 特に IE6 の時にですね、CSS ハック的なことで苦労されたデベロッパーの方とか結構いらっしゃいますが、そういうことではありません。エッジに対応いただくというのは、イコールですね、ウェブ標準なサイトにしていただくということを指します。ウェブ標準なサイトにしていただければ、それをエッジが忠実に反映をしてお届けする、ユーザーさんにお届けする。これがエッジの役割になりますので、まあ、再三ちょっと私の方からくどくお伝えしていますが、インターネットはもちろん、イントラネットでも俗に言うそのウェブ標準な作りというのを今後の中ではご検討いただければなと思います。